正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
8月7日午後1時を回りました。月曜日でございます。1994年の明日8月8日のことなんですが、はい、神戸では最高気温が 38.8 度記録しました。で、先週もこれをお伝えしましたが、大阪はこの同じ年の同じ日に 39.1 度記録と。今年はもしかしたらもうね、こうやってお話ししてる間にどっか関西でも40度を超えているところが出てきてるのかもしれませんけれども、まあ、今年は特にこれ全世界的に記録的な暑さになっている状態です、ね、ある専門家はね、はい、今年が本当に厳しいんですよ。いろんな原因が重なって暑さがね。
そうですか。
だからこうなるともしかしたら来年以降数年間はちょっと気温を抑えられるかもって言ってる研究者がいらっしゃる。
そうなんですか。
ですが、ある意味だから今年が異常に極端にこうなってるということを言ってるので、これから寒冷化が進むわけでは多分ないと思うんですけどね。それぐらい異常な暑さになってるので、まあ、前回も同じようなお話をしましたけれども、この暑さに対する対策って本当にモードを一つ上げてくださいね。
本当に皆さんね、もうなってからでは遅いので、
そうそうそう、
しんどくなってしまう前に、もう常に水、ね、水分取るとか、はい、塩分もそうですけどね、で休むとか、
はい、まあ、とにかく体温を冷やす、ちょっと調子悪いなってなったらね、もう症状が出る前にこまめに水分の補給をすること。
そういうことですね、
はい、なるべく熱をためないようにと、本当に心がけていただきたいと思います、はい、で今日はですね、はい、ちょっとまた大きな話をします。あんまりねいい話じゃないんですでもこれちょっと現実なんじゃないかなっていうお話をしますので、しばらくですがお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日はですね、今年の4月ぐらいだったかな、一度お伝えした話題をですね、もう少し掘り下げて考えてみたいと思います。
何度も何度も言いますよ皆さん
、私たちが住んでいるね、地球のお話なんです。
大切です。
別に理科のお勉強でも何でもないのでね先祖が経験したお話です。
大事です、
はい。先祖といってもだいぶ昔から、ね、遡りますが、
はい、
地球というのはですね46億年の長い歴史があると言われておりますが、その長い歴史のうち、過去5億年、まあ、これも長いけども過去5億年の間に合計5回の生命の大量絶滅のタイミングがありました。
子供たちもね、なんか図鑑とかでね、見たことあるかもしれませんね。
そう、地球上に住んでる生き物って繁栄して衰退してってこれ繰り返してるんですね、過去5回ありました。でこういう話ね、4月でもねお話したのを思い出された方もいらっしゃるかと思いますがで一番皆さんね馴染みがあるとかね、記憶にあるのはおよそ6600万年前、記憶というか経験したわけじゃないですよ皆さんね大昔ですが、勉強した記憶があるかと思いますが、およそ6600万年前白亜紀末の恐竜の絶滅です ね、
はい、
首長竜やアンモナイトが完全に絶滅、全ての生き物の 70% がこのタイミングで絶滅したと言われているんですね、
いやこの辺多分小学生の皆さんの方が詳しいかもしれません。
そう、ね、恐竜好きな、ね、子供たち多いと思いますが、でこのね、恐竜の絶滅およそ6600万年前のこの絶滅の原因は 結構細かいところが分かっていまして、
はい、
直径約10キロから15キロメートルの小惑星が地球に衝突したからとする説、
うんうん、
まあ、いわゆる隕石説が最も有力になっています、
はい、なるほど。
でその時に発生した火山噴火などによって生じた火災、
はい、
それから隕石の衝突の衝撃で巻き上げられた粉塵が太陽の光を遮ってしまって植物は光合成ができなくなって、うん、食物連鎖、生態系の崩壊や全地球規模の気温低下、これを引き起こして、うん、まあ、大量絶滅につながったと、これがまあほぼ有力な説になっているんですね、うん、
はい、
で今年の4月の放送ではこれ一番最近の大量絶滅としてこのようにお伝えしたですが、うん、
はい、
今日ね問題にするのはこの一番最近の恐竜の絶滅のタイミング白亜紀末が実はね、
はい、
結構その前の何回かあった大量絶滅のうち例外的なものだったんじゃないかって最近言われるようになってるんです。
そうなんですか。
ちょっと絶滅の原因がね昔と違ってるんじゃないかと言われてるんですね。でこれも昔ね学校で習った方記憶にある方いらっしゃると思いますが、一般的に大きな隕石の衝突とか大規模な地殻変動によって生き物が住めなくなったとよく言われますけれども、確かにこの白亜紀末のものってその可能性が高い、今お話した通りなんですね、
はい、
でもそれ以前の生き物の大量絶滅については調べてみますとね、大気中の二酸化炭素の影響のようなんです、詳しくは後半にお届けしますここで一曲お届けしましょう。
トライセラトプスで僕らの一歩。
今からですね700万年前から600万年前に地球に人類が現れます。進化を遂げた後今の社会がこうやってできているわけなんですが、
はい、
まあ、それより前って地球上で生き物の、繁栄や衰退、これも繰り返してきました。前半にお話した通りなんですが、
はい、見てないですけど習ってきました。
そうそう、
はい、
いろんなね過去の資料、土の中のものとか、
はい、
氷河の中のものとかいろいろ調べるとそういうものがある程度分かってきているということですよね、
はい、
でその中で今日はですね今まで5回起きた生き物の大量絶滅にスポットを当ててお届けします、
はい、
でその5回のうち白亜紀末の一番最近の大量絶滅以外について その最大の原因は調べてみると地球の炭素循環の激変だということが分かってきました。
そうなんですね。
ここが最近分かってきたことなんですね。
はい、
あの絶滅って言ったら隕石の衝突とかね、宇宙と関連してなんかこう地球に影響を与えてしまったっていうイメージ皆さんお持ちかと思いますが、まあ、それも引き金かもしれませんけども、直接の原因は地球の炭素循環の激変だということが分かってきました。で、隕石の衝突が引き金となって例えば数十万平方キロもの範囲に溶岩を吐き出すような巨大噴火、これはですね、大気中に二酸化炭素などの温室効果ガスを大量に放出し、この言葉は僕調べて分かったんですが、
はい、
暴走温室効果という言葉があるんですって。
初めて聞きました。
うん、この暴走温室効果や、それに伴う海の酸性化および貧酸素化、酸素がなくなってしまう、
はい、
これを引き起こしたというふうに今言われているんですね。
そうなんですね。
二酸化炭素など温室効果ガスといって、これ温暖化の原因、これね、うん、番組で何回も取り上げましたが、
はい、
その温室効果が暴走するような状況になったと、巨大噴火によって、うん、でこれが絶滅につながったんじゃないかと言われているんですね。
はい、
で例えば大昔でなんとかピンとこないかもしれませんが、2億5200万年前の地球史上最大の大絶滅の原因は巨大な火山の噴火だったんですね。
はい、
でこの噴火で少なくとも 14.5 兆トンの、わかります14.5 兆トンの炭素が大気中に放出されました。
すごいっていうのだけ皆さん覚えていきましょう。
もう莫大な炭素が、あの大気中に放出されました、
ということですよね。はい、
でこれによって引き起こされた地球温暖化によって、うん、海水と土壌の温度は14度から18度一気に上昇したと言われています。
そうですか。
で単純にこれ当てはめるとね、例えば今日、うん、まあ、神戸の最高気温35度だとしましょう、
はい、
でもこの温暖化だと18度プラスだったらどうなる、35足すと34、53度、
ね、
それぐらいの、まあ、海水と土壌の温度の上昇があったと。で海水はというと赤道付近だと表面温度がね40度、海水ですよこれ、気温じゃなくて
お風呂じゃないですもんね。
そうそうそう、お湯レベルに達してしまったと、うん、でこうなると赤道付近の魚はほとんども生息していなかったと。
できないですよね。
なので大量絶滅したんじゃないかと今考えられているんですね。うん、
なるほど。
さてさて、このことを受けて今の地球を考えてみましょう。
はい、
現在に戻りますよ。昔の話ばっかりしないで。
ここね、ここ大事ですよね。は
い、でこれね、以前もお伝えしたんですけれども、うん、はい、1998年のアメリカ自然史博物館の調査によりますと、70% の生物学者は、
まあ、7割ほとんどですね。
そう、
うん、
現在間新世大量絶滅が起こっていると見ているんだそうです。間新世っていうのはおよそ1万年前から現在までのことを間新世というふうに呼びます。
なるほど、皆さん覚えてください。
この時期だから今ですよ、要するに現在大量絶滅進んでますよっていうことを 70% の生物学者は唱えているということなんですね。
もうじゃあもうそれってね、言い切っていただいてもいいぐらい教えていただいてるね、ことです。
はい、皆さん今大量絶滅スタートしてるんですよっていうことは多くの専門家から言われているということですよね。うん、
ねえ、
で皆さんご存知のように18世紀の産業革命以降、地球の気温は急激に上がってますよね。
うん、
過去の火山の大噴火などによって噴出してしまった二酸化炭素による温暖化とは違って、今の温暖化って原因は産業革命以降の人間の営みですよね。
はい、人間活動が原因です。
今の温暖化は地中深くにとどまっていた化石燃料を人間が取り出して大量に燃やすことによる温暖化
ですね。
だから昔の何回かあった大量絶滅とはちょっとパターンが違うんですよね。
はい、
自然の流れじゃなくて人間が、
うん、
まあ、人間も自然といえば自然かもしれませんけども、人間が作り出している温暖化によって7割の生物学者は大量絶滅スタートしているんですよっていう見解、
そういうことですよね。
なんです。
いや、皆さんどうですか。
あのハーバード大学のね、研究者、ある研究者は、
はい、
人類が引き起こす気候変動 環境破壊によってこれから100年の間に地球上の半分の種が絶滅するのではないかと予想しております。でこれもね前回お届けしたんですが、
はい、
絶滅危惧種っていうじゃないですか、
はい、
要するにちょっと絶滅が懸念されてますよっていうのはこんな種類がありますよっていうのを
よくね
リストになってますよね、
はい、
環境省も日本作ってますよね、
はい、
でこのリストがある自体絶滅し始めてる種ができてるということじゃないですか。
もうすでにねもうありますよということですが、ね、
なんとなく、はい、かわいそうだなあ、こんな珍しい生き物も減ってるんだっていう非常にこう客観的な第三者的な、ね、見方をするべきものなんでしょうかっていうのをちょっと考えてみていただきたいですね、
そこですね。オーストラリアの本当にコアラちゃんなんかもそうですけど、
そうですよね、
なんか身近になってきてそれで本当にちょっとこれは
そう可愛い生き物減っちゃってる、だからみんなで保護しなきゃってすごくいい動きですよね、それは、
はい、
でもそれをしなきゃいけないっていうことは、
うん、
地球上にずっと長く生きていた生き物の一部の種類はなくなり始めてるっていうこと、だから絶滅は進み始めているっていうことが言えなくもない
じゃないか、うん、もう生物学者の皆さんがおっしゃってる通り、いやそうですよね、うん、っていうことですよね。
そうなんですね、
すでに始まってる。
え、じゃあちょっと楽しい今できることをとりあえず やろうって普通だったら思うじゃないですか。
だって100年ですもんね、あっという間ですよね。
そう、100年で地球上の半数の種が絶滅するってハーバード大学の研究者におっしゃってるわけです、
ね、
でこの半分の中に人間が含まれてるかどうかは言っていないですが
あえて
言ってないですが、
はい、
分かんないですねこれは
ね
だけれども今地球上に住んでる生き物はそろそろちょっと住めないね、状態になり始めてるんじゃないかと。でこれ温暖化によってということを専門家は言ってらっしゃいます。でこれもねこの番組で何回かお話してますけれども、人間というのは生き物の中でも知能が発達してますので、で今人間のその営みによって温暖化が進んで、ある生き物を絶滅に追いやってしまってるっていう現状を踏まえると、
うん、
いやその人間の知能を使ってねこの温暖化を防いで絶滅が進んでる生き物をなんとかとどめて、ね、絶滅はこれ回避されましたっていう状況を作れるんじゃないかなと、人間はね、
しなきゃダメですよね本当に、
非常にこう長期的な話でね、
はい、
明日明後日の生活とは全く関係のない話なので、ラジオ聴きの皆さんもねちょっと他人事な風にね捉えがちだと思うんです。
いやいや、
これはもう分かるんです僕も、こうやってお話しててね、でもこれ事実であって、
はい、
専門家その人間のね知恵を持った、うん、もっと知恵を持った専門家、うん、知識を持った専門家の方がおっしゃるっていうことは、これはやっぱり重く受け止めて、うん、やっぱり対策はどんどん進めていかなきゃいけない。
いや本当にね、100年なんて本当あっという間だし、まして今この暑くて暑くてって言ってる時に、
うん、
私たち自分ではどうしようもなくて、やっぱり温度を調節するためのエネルギーの、
うん、
に頼らないといけないっていうのはもう毎日感じてるわけじゃないですか、
う
ん、でこれって自分でできないことですから、
そうです、
そのエネルギーをしっかりと保つことをしないととか、
そう、
ね、
エネルギーの作り出し方をやっぱり温暖化を止めるやり方で転換していかないと、やっぱり今の温暖化って進んでしまうわけなので、
ね、資源がなくなったらとてもとても私たち外に出てね、うん、この気温で生きていけない、絶滅しちゃうって言っても過言ではないですよ本当に。
だってね、熱中症によって毎年夏にね、うん、
はい、
命を落としてしまう方がいらっしゃるわけで、
いらっしゃいます、もう1000人を超えて、
そう、そうそうそう、
はい、
でそういう現実とこの地球規模のね、
うん、
この絶滅云々の長い歴史ってこれ全然別個の話ではないと僕は思うので、
いや本当そうです、
まあ、ずっとこんなことを考えると悲観的になってしまうので、ずっと考えなくていいですけども、うん、
いやいや、
たまにはちょっとこういうことをね考えてみるのもいいかなと思って今日お届けしました、うん、
はい、
皆さんどのようにお考えでしょうか。今日もですねちょっとあんまりこういい話ではなかったので、来週あたりはちょっと前向きなね、
はい、
明るい、こうやったら地球の絶滅を防げるみたいな話を、うん、
はい、
したいなと思いますので ね、
もちろん対策もね、そうそう、一番大事ですからね、
はい、来週はそのような話題をねお届けできればなというふうに考えております。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、 兵庫カーボンニュートラルセンターとして、環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日はですね、地球の長い歴史の話と今の気候変動の話、これは全く別物ではないんじゃないでしょうかっていうお話を少ししました、
ね、いや本当そうだと思います、
うん、はい、でその今の気候変動、地球温暖化を止めるためにいろいろやっぱり早急に対策しなきゃいけないっていうのは、これも明らかだと思うんですが、
うん、そうですよ。
お便りの中でもそういうね、あの疑問を持たれている方、ね、いただきまして、ちょっと紹介しましょうか、
はい、本日も皆さんたくさんありがとうございま す、はい、その中から本日はですね、マーブルさん、神戸市北区からいただきました。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。初期トーンやめますって言ってないって言ってなくはなかったと思ってたのに、あれって感じですって。ちょっとそんなね、
わかります、言いたいこと。
言いたいことわかりましたか、はい、うん、太陽光発電いいっていっぱい言ってたのにどうなったのかな、なんかいい方向に進んでいくって信じているのに、あれって感じですって、ちょっとねそんなメッセージを、はい、
うん、
いただきましたね。
多くの方がこういうふうに思ってらっしゃると思うんですよ、うん、
はい、
例えば以前の COP26、27、うん、それからこの前の G7 の首脳会合とかで、うんうん、もう化石燃料石炭やめましょう、
ちょっと世界的な動きはね、
世界的な動きとしてそういう方向にしようと思ったんだけど、ちょっと残念ながら具体的にならなかったりとかね、うん、でも方向は絶対そっち、うん、石炭やめますって言っていたのに、あれ今なんかこの前もお届けしたように、日本ってまた新たな石炭を使った火力発電所を作ったりとかいう動きがあったりね、うんうん、
はい、
でその太陽光発電という技術がスタートした時は、うん、これ環境にいいじゃないってすごく話題になったのに、うんうん、なかなか広がっていかないし、う
ん、まあ、いろんな弊害があったり、
弊害があったりね、
あの仕組みにね、取り組みの仕方に確かにバーッとこうね、うん、いろんな人が何でもできるようになっちゃった、それも問題があると思いますけどね、うん、
はい、そのね、太陽光がめっちゃいいものなんだけど、うん、そのやり方、
はい、
広め方ちょっと間違っちゃって、
うん、
あんまりうまくいってないんじゃないかとかね、まあそのいろんなことになってなんだかなっていう、うん、うん、マーブルさんの実感はこれすごくわかります ね、
ね、
うん、
はい、ね、メッセージ本当ありがとうございま す。でもこんな風に皆さん疑問に思ったこととか、なんかご意見ありましたら、どんどんこの番組に送ってください、
うん、
ね、まさきさんと私たち調べて真摯に答えたいと思います。はい、はい、おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています、
はい、皆さんお待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。英語案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。